マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。才川さん、
はいはい、
今日は僕から振ろうかな。
ああ、どうぞどうぞ。何でしょう。
そろそろクリスマスですよね。
お金の話かと思ったら全然違いましたね。
はい、ちょっと今日はお金の話から離れたい、そんな気分です。
はい、もうすぐクリスマスです。
はい、
うん、
まあちょうど12月も入りますと、
はい、
街を歩けばではないんですが、
もうね、クリスマスソングが、
はい、うん、お、ありがとうございます。
はい、
そのソングでございまして、
お、
ちょっとソングにまつわるお話をしようかなと。
何ですか何ですか。
急になんですけど。
はい。
前振りなく。
いいですよ。
これですね。
うん。
話がどっちかというと脳科学的な話なんですけど。
おー、脳科学的な、何でしょう。
ちなみに、
うん、
クリスマスソングと言ったならば、
はい、
パッと思い出したりとか、
はい、
一番聞くだったりとか、
うん、
好きなのってなんか、はい、出てきます。
うん、で、すぐ出てきますよ。だって私、浜田さんと同じ世代ですからね。私は。いや、稲垣といえば。
クリスマスキャロルが
流れてる。そうです。そうです。はい、稲垣潤一のね。
はい。
もう、あれが、うん、あれがこう出てきますよ。
なるほどですね。
うん。
なるほど、なるほど。
うん。浜田さんは？
僕はちょっと違くて。
山下達郎ですか？
と思うでしょ？
うん。
僕ちょっと違うんですよ。
お、
僕はビーズのいつかのメリークリスマス。
いや、それこそ世代ですね。90年代。
ですよね。
うん。
そうですよ。1990年かな。
うん。
当時はシングル CD っていうのがありまして。
懐かしい。縦長の。懐かしい。はいはい。
はい。
ちっちゃいやつのね。
ちっちゃいやつ。
うん。
で、それ以外のアルバムとの中間でミニアルバムっていうのがありまして。
あ、ありましたね。ありました、はい、ありました。
まさにそのビーズさんのフレンズっていうのがミニアルバムで。
はい。
1990年に。
うんうん。
発売されたものなんですけど。
うん。
うん、僕はもともとビーズのファンだったので。
はい。
で、実は今、フレンズ3っていうのまでありましてね、その後、2も出て、3っていうのも一昨年かな、
うん、
もうすぐ買っちゃったんですけど。
はい、
なんですけど、
はい、
なんで今このお話をしたかというとですね、
うん、
人間って、その思春期前後に、
はい、
聞いた音楽、
うん、
これに対しての、記憶だったりとか、思いって、
はい。
深いらしいんです。
おー。でも音楽って、あれですよね、はい。この音楽聞くと、あの時思い出すっていうのが結構ありますよね。うんうん、はい、懐かしい
よね。ありますよね。
うん。あ、それが思春期前後のものが一番多くこう出てくるっていうことなんですか？
一番なんか人間のその生きてくる、行く中で、その音楽家の影響を最も受けるのが、その思春期前後だというなんか脳科学的なんです。
へぇ、
調査結果が出ているそうです。
まさに、では、浜田さんが思春期の頃、もうずっとファンだったビーズの曲っていうところで影響が、出てるんですかね。
多分そうだと思ったんですよ。たまたまそれは今受け売りでお伝えしてるんですけど、たまたまNHK の番組で、そのお話をされていて、ダーウィンっていらっしゃるじゃないですか。
はい。
いらっしゃったじゃないですか、ダーウィン。
はいはい。うん。
ダーウィンさんは、
うん、
音楽は人間が生きていく中で、不要なものみたいな解釈をされてたそうなんですけど、
不要なもの。
理論的に行くと。なくても生きていけるので。
ああ、うんうん。
でもその一方で、
うん、
や、でも音楽ってでも、なんでみんな世の中、世界中の方が音楽を聴くのかっていう。
あ、
そういう研究をなんかしていた方がいて、
うん、
それをテレビでやってたんですけど、やっぱりその音楽を聴く、まあご自身で歌を歌うとか、そういうことで、例えば一体感、人との一体感が生まれたりとか。
そうですね。歌って結構ありますね、そういうの。
あるですよね。だから日本でも例えばその、能とかあるじゃ
ああ、
ないですか。能。
はい、のね。
あれもまあ一種音楽だったりしますよね。で、なんでその音楽が生まれたかっていう、理由もあるわけじゃないですか。時代をね、表している。あとは何でしょう。その、お祭りごとだったりとか、祝うものだったりとか。逆にね、レクイエムってあるぐらいで、悲しい時にも使うものだったりとか。なので、確かになくても生きていけるが、でも常にいつの時代においても、どの世界においても、人間が生きていく中で音楽っていうのが、そこにあったみたいな。そんな、ちょっとテレビ番組見ましてですね。冒頭の質問をした次第なんですよ。
なるほどね。
で、もう一個が、その、これはアメリカのなんか研究をされてる方、イギリスだったんですけど、認知症、ご高齢の方が認知症になられて、じゃあその認知症ってもう治らないらしいんですよね。医学的に。
改善はすることはないっていうか、
ないんだそうです
治る、
よ。
完治すること
もう、
ないみたい
そう。今の医学で言うと、脳が萎縮する病気なので、
な。
アルツハイマー型認知症とかって。これが一番多いんですけど、萎縮した脳は戻らないんですって。
あら、大変。
そうなんです。で、認知症の傾向は、新しいことが覚えられないんですよ。だけど、過去のことは覚えてるんですよ。たときに、その認知症の患者さんたちが、若い時に聴いてらっしゃったビートルズの曲とかを
ああ、
こ
よくありますね。
う、
なんか、高齢者施設とかで、なんかこう、レクリエーション的なことで、昔の音楽聴くとかね、歌うとかありますよね。
あるじゃないですか。だからそういう医学的な調査からも導き出されたのが先ほどお伝えした人間は思春期前後に聴いた音楽っていうのをその影響を受けやすい。
ほう。なるほどね。そう言われると思い出すのはその頃の曲ですよね、きっと。
僕なん
そう
か
だ
も
な。そう
そう
だ
です。
な。
90年代前後の音楽が今でもどうしても、
出てきますね。
Amazon Music とかでもやたらそこばっか聞いちゃいますけ
例えば他にはどんなものを聞いてるんですか？ビーズの他には。
B'z はもうデフォルトですけど、それ以外にでもいろいろ聞きますね。もうちょっと振り返るときがあって、思春期で言うと。たまにやっぱボーイとか聞きたくなりますね。
ああ、高校生ぐらいの時だ。
そうです。中3から、
高
中
校。
3の時に解散だったんで。ちょうど思春期真っ只中っ
そう
ていう
です
か。
ね。
まあ、あの辺の年代の音楽なんかっていうのはやっぱりこう、非常に覚えてるものですよね。さやかさん他に何聞くんですか？
何聞いてるかな？でも、私は久保田利伸とかね。や
ああ、
っ
な
ぱ
る
り
ほど
そ
です
の、
ね。
そうですね。それぐらいの時、そうだったから。
まさにそうですよね。まあ、ある面でも、ララララブソングもちょっとクリスマスっぽいなんか雰囲気もありますよね。
ああ、ノリがね、いい感じでね、ありますよね。クリスマスの思い出はないんですか？最初の聞いたから、私聞かれたから、これがてっきりクリスマスの思い出の話をするのかと思いました。
いや、音楽だったんです。 だけど、その音楽っていうのがやっぱり、才川さんからも出てこられたっていうのは、やっぱり人間そうなんだなって今、お話ししてて。
なるほどね。
はい。そのクリスマスの背景には必ず何か音楽、クリスマスソ
あ
ング
り
があっ
ます
て、
ね。
っていう、もう、なんだろう、印象というか、それで生きてきているから。
そうですよね。
音
なる
楽
ほ
が
ど
な
ね。
いクリスマスってどうですかって話ですね。
商店街とかも寂しいですよ。きっと音楽ないと。クリス
そう
マ
なん
ス
で
で。
すよ。
街も。
そうなんですね。だから、なんでしょうね。前もちょっとピアノの話とかもしたこともあるんですけど。
そうでしたね。
まあ僕、お金の話もしますけど。まあ音楽っていうのも、やっぱり人間が生きていく中で、特に僕は好きだったっていうのもあるんですけど、やっぱり外せないものなんだなっていうのをちょっとこの間、テレビを見ていて実感したので。はい。そんなお話をしたいなと思って今日無茶ぶりをした次第で。
いえいえ。クリスマスのお話で私お金にまつわるお話ありますよ。
あ、何ですか？
あんまり人に言ったことはないですけども、私が子供の頃、クリスマスにプレゼントで枕元にお金が置いてあったっていうことありますか？小
す
銭、
ごいですね、それ。
小銭、小銭。
いや、でもそれすごい強烈ですね。
そうですか？まあね、あまりね、人に言えないんですよね。クリスマスなんかプレゼントもあったって。あったけど、みたいな。ものじゃないっていう。お金
いや、
って
そ
なん
れ
か
も、
リアルだな、みたいな。
僕も、これだけ、半世紀ちょっと生きてきましたけど、それは初めてですね。
なんか、お年玉じゃなくて、みたいなことをよく言われてまし
ああ。でも、それがいけないっていうルールもないですからね。
た。まあね。
物
本
じ
当。
ゃなきゃいけないっていうルールもないから。
親はプレゼントを買いに行く時間もなかったんだなって、今ね、大人になって。だからなんかちょっと、申し訳なさもあるのかな。だから、本当に小さい頃ですよ。2、300円枕元に置いてあったっていうね、そんな、何回もそれがありました。一
す
回
ご
だ
い。
けじゃなくて。
いや、それはなかなかすごい経験ですね。
そうですか、
だ
そ
から、
んな。
お金に縁があるんですよ、じ
ああ、そう考えて、そう言われると嬉しいですね。
ゃあ。はい、ご縁があるってことです。
ああ、そうですね。
はい。その記憶が今もあるってことが大事じゃないですか。
そうですね。すっごく残ってますよ。リアルに残ってます。その記憶は。
まさに無茶ぶりした割には、なんか綺麗に、なんか音楽とお金でまとまった感じで、話してみるもんですね。
そうですね。っていうか、
はい。
意外、浜田さんから、こういうお話、全くお金と関係ない話が出てくるとは、びっくりです、私にとっては。
この間以来ですかね、ピアノの 話以来。
そうですね。ピアノもちょっと意外でしたけどもね。
な
ちょ
の
くちょく
で、
こういうね。
また稲垣淳一さんをぜひ聞いていただくとですね。
そうですね。これから、もうこれから一週間ぐらいはずっと、どこ歩いててもそんな曲も聞こえてくるしね。なんかその頃に戻りますよね、自分も。歳はとっても、気持ち
そう
が。
なんです。で、やっぱりそのいい思い出も悪い思い出もまあ多々ありますけれども。まあそんな積み重ねで人間生きてきますので。なんか心の拠り所ではないんですが。ね、そういう時間も、なんかこう年末というのは必要なんではないかな、みた
そうですよね。
い
なんかちょっといい感じでまとまりましたね、今日も。
ありがとうございます。逆にまとめていただいてありがとうご
いや、
ざいます。
とんでもない。ぜひまたもう、来週の配信はそれこそもう、最後
今年最後ですね。
ですね。また、じゃあ、次回はなんかすごいお金のお話で、ぜひ、
そうです
締め
ね。
て。
まあ年末にまつわるちょっとお金ネタをまたお伝えできればと思います。
じゃあそちらも期待しておりますので。
ありがとうございます。
はい。では、今回も浜田さん、ありがとうございました。
こちらこそ上手にまとめていただいてありがとうございま す。